理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第122回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
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 香里さん、お帰りなさいませ。
ただいま。ちょっとやんごとない事情でいませんでした、
はい、どうしていたかはちょっとこの後お話しいただこうと思うんですが、
やんごとない事情です。
まずは一つのお詫び。
あれ、はい、
前回のね、121回の30分ぐらいの場所でですね、
はい、もしもーし、は
い、っていう編集ミスがございまして
、はい、
そうなんですよ。私こう喋ってるのをね、編集をしていて、
はい、
例えばこうこれってどうするみたいな打ち合わせに急に入ったりとか、
うん、
あとこうスカイプっていうソフトでお話をしてるんですけど、はい、それが調子悪くなると、はい、あれ聞こえてるみたいなのがあったりとか、
うん、
あとは間が空いてたりとか、えーとかおーとかが多いところを切ってたりとかっていうのをやるんですけど、
はい、
あそこはですね、ざっくり切って細かく切るっていうのを忘れたパートだと思います
吉安さんでも忘れるなんてことがあるんですね。
もうね、うん、毎日眠くてなんか3日ぐらいかけて あ、ダメだパタッっていうのが
ほら
あったんですよ。先週は
結構お疲れなんですか。
まあまあ大丈夫です。
体壊さないように。
ありがとうございます。ということで、とりあえず前回のお詫びでございます、はい、で、実は配信直前にですね、和田さんが、
はいはい、
こうメンバー内でね、こう共有しているところで気がつかれたんですけど、もう配信4時間前ぐらいですね、会社に行っていて修正はできない
間に合わなかった。
そのまま出すことになりました、
はい、
BGM がついてなければ共有ファイル落としてチョキチョキって切って戻すとかもう不可能ではないんですけど、
うんうんうん、
BGM も入ってるんでそうもいかないんですよね。
なるほど。ってことは今後見つけたら和田さん自主的に直してもいいらしいですよ。
え
和田さんもあの編集環境を整えるっていうのをやっていただこうかなと思います。
お、
頑張ります
はい。あとですね、こう収録をしている日は、はい、7月の、頭5日の夜なんですけど、
はい、
宇宙関係のね、ニュースがいくつか入ってきて、一つがいいニュース、一つが悪いニュース。
いいニュースとは？
いいニュースはですね、
はい、
国際宇宙ステーションに、
うん、
こう荷物を届けるやつが続けて失敗をしていまして、
う
ん、ここ数ヶ月、荷物が届いていないっていう状況だったんですけど、
うん、
ロシアが打ち上げたプログレスっていうのが、
うん、
着きましたよと、
お、
ドッキングに成功しましたというニュースが入ってきました。
よかったね。え、結構、まあ、予備のものがあるにしても、
うん、
やっぱり次が来ないって結構不安ですよね。
なんか宇宙ステーションの、うん、クルーのコメントは、
う
ん、7月にクリスマスが来たようだと、
はい、プレゼントがいっぱいって感じですかね。
そうですね。っていうのと、やっぱりこうロシアのね、はい、
うん、
ロケットが失敗しちゃうと、
うん、
次にこう交代で行く人、ユイさんが今度行く予定なんですけれども、
はい、
その辺の方々の、打ち上げにも影響が出てくるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
そうそう、ロケットの信頼性みたいな話があって、う
ん
う
んうん、そっか。また別、ま、完全に別ってわけじゃないですもんね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
ということで、それがいいニュース。
お、で、悪いニュースっていうのは、
悪いニュース、これはですね、はい、もうこの番組配信されてる頃には決着がついてるはずなんですが、
はい、
ニューホライズンズっていう、こう、はい、外惑星を観測してこう太陽系の外に出ていこうという、前回の、ね、7月の天文現象でもご説明したんですけど、
ちょっと話題になりましたね、うん、もうそろそろ冥王星に届くってやつでしたっけ。
そうです。最接近は7月の14日の予定なんですが、
はい、
ニューホライズンズというのが、
はい、
セーフモードって言ってちょっとトラブルあったんで、初期状態に戻って指示を待ちます、
うん、
だから放っておくと、
うん、
あの指示待ちな状態で観測とかしませんっていう状態になったっていうのが今日分かった。
あら、じゃあ何かがあったん、もうすぐですよね。
そうで、もうね、冥王星の近くまで行ってるので、
うん、
電波が行って って帰ってくるまで9時間ぐらいかかる場所なので、
結構遠くまで行っちゃってるんですね。
そうなのでセーフモードになってますっていうのが分かったの、分かった時にはその9時間前にはセーフモードになってたわけ。
あー、で何らかの、じゃあこうしろっていう指令を出して、
そうです、こういう状態で再起動してくださいっていうのを今収録してる時に送ってるはずで、ちゃんと届いたよっていうのが帰ってくるまでまた9時間かかる
遠いですね。あれで電波で送って
電波で送って
ですよね。電波って光と同じくらいの速さでしたっけ？
同じ速さです。
ドゥホ遠い。
遠いです。太陽から地球まで8分20秒ぐらいなところを、まあ、9時間かかってるということでですね。うまくいけば、まあまあ再起動しましたよっていうのが分かって、この配信の時にはそんなこともあったねっていうことなのかもしれないですけど、もしかしたらまだ盛り上がっているようだと困るなと。
なぜこのタイミングでまた、
ちょっとドラマチックですよね。
ねえ、あれちょっと前にその近くまで来たから、その冬眠モードから起きたんですよね。
そうで、あの冥王星をちょっと遠いけど撮影したの送ってきたってしたんですよ、
うん、ですよね。それで、もうそろそろだねって言ってワクワクしてたところですもんね。
そうなんですよ。
無事ね、もう何年もかけてそこに行ったものだから、どうにか復活してほしいですね。
だし、ね、その冥王星を発見した天文学者のお祝いが入ってる、
そうだそうだそうだ、
はい、
とかね、もう含めて、なんとか最接近の時にはパッチリ目を開けて観測していただけるといいななんて思っております、
う
ん
う
ん、
そうですね、ぜひいい結果が配信時には得られてることを祈ります。
はい、
はい、
祈りましょうみんなで、
うん、
さて、
はい、
かおりさん、
お、
先週お休みだったんですけど、
はい、はい、
どこか行かれてたりしたんですか？
ちょっとやんごとない事情で、
はい、
やんごとなく
お休みをしたんですが、
うん、
ちょっと旅行に行ってきました。
はい、
お、
山に、
山、
山、
はい、
あ、そうそう、なんかね、植物の蘭っぽい植物がこう写真で上がってきたり、
はい、
ありましたね。
そうです、はい、そういうのが生えてるところに行って、うん、でなんだかわかん、ガイドさんもいたんですけど、なんとかって言ってたんだけど、よく聞こえなくて、なんだろうと思って、ちょっとツイッターにアップしたんですけど、
はい、
行った場所は、
はい、
カナディアンロッキー
に。ああ、ロッキー山脈の。
カナディアンロッキー。
はい、カナダですね。ロッキー山脈
のカナダエリアのとこですね。
そうですね。
はい。
これはやんごとない。
行きました。はい。まあ、半分観光、半分ハイキングっていう感じですね。なので、山は山ですね。山のところをちょっと歩いてきた。で、その中に咲いていた花の写真を撮ったんですね。
はい、
で
今回、
はい、
メールというかですね、番組へのメールで、
はい、
小馬健さんという方からですね、
はい、
香里さんの植物の写真についてコメントも来てたりして。
そうです。
はい、
ありがとうございます。結局いろいろ調べて、
うん、
何の花か分かったんですけど、
はい、
小馬健さんからはヒメホテイランではないかっていうふうにあのメールいただいたんですけど、ヒメ、
うん、
がつくかどうかはちょっと分からないですけど、ホテイランです。
ホテイランの一種。
はい。で、細かなね、種まで、種というのかな、ところまで全く一緒かちょっと分からないんですけど、
うん、
まあ、ホテイランの種類で、で、現地、カナダでは、ビーナススリッパーって呼ばれてます。女神のスリッパー。
ビーナススリッパー。
スリッパーは、スリッパー。
スリッパーです。あの、
靴。また可愛い名前で。
そうですね。なんだろう。花を、ちょっと花びらが何枚って言い方をするのがちょっとわからないんですけど、
うん、
星型を考えて、下の二つがくっついて、クラゲっぽい感じで、そのしかも下の二つがくるりんと丸まってる感じだから、靴の本当にスリッパみたいな、スリッパっていうか靴かな、ああいう風に、うんと丸まってる風船みたいな感じなんですね。でそれが、まあ、スリッパ履物のようだっていうので、
あああれですね、ちょっと壺っぽくなってる感じが下にぶら下がってるランの、
そうそうそうそう、そんな感じです、はい。
ということで、ホテイさんの袋になぞらえてるわけですね。
はい、そうですね、そう、袋っぽくなってるので、まあ、ホテイのラン。で、それが、向こうの人はスリッパ、 本当に履物のように見えたっていうので、うん、で、まあ、これはヴィーナス女神のスリッパっていうんですね。まあ、ちょっと色が、いわゆるランのピンク色、ピン、そうですね、ピンク色で黄色いブチみたいのがあって、いわゆるランって言って思い浮かべるような色だと思うんですけど、まあ、だからそれが女神っぽかったのかなと思うんですけど、うん、似たようなっていうのかな、そういう袋を持ったもので、レディーススリッパーっていうのもあります。
いろんなスリッパーがある。
いろんなスリッパーがあるんですよ。うん、見たのはその2つだけなんですけど、スリッパーいっぱいありました。種類としては。
そうですか。
はい。
ということで、まずは、小馬健さん、メッセージありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、やっぱりいい景色というか、
うん。
こうハイキングしていて、絶景が見られたんですか？
絶景が見られましたね。すごく異常なくらい天気が良かったんです。まあ、標高も2000メートルくらいのところを歩いているので、うん、本当だったらそんなに暑くはないはずなんですけど、もう本当に異常なくらい快晴で、雲一つなくって、もう30度くらいまで気温が上がるくらいで、結構焼けちゃったりもしたんですけど、なのですごく絶景が綺麗でしたし、カナディアンロッキーって氷河が削った地形なんですね、
うんうん、
で、まあ、そういうその独特な形をした谷を、まあ、山の上から全体像を俯瞰したりとか、あとはまだ氷河がいろいろ残ってるんですけど、その氷河を見たりとか、あとはその氷河の溶け水が、湖を形成してるんですけど、
うん、なんとなくわかる、うんうん、氷河の谷の中にある湖みたいな雰囲気ね。
そうです。はい。その、湖を見てきました。で、私すごく昔から氷河が好きなんですよ。
氷河が好き。
はい。別にキグナスが好きなわけじゃないんですけど、氷河が好きなんですね。はい。で、まあ、氷河そのものも好きなんですけど、その湖の色がすごく不思議な色をしていたんですよ。
不思議な色。
綺麗な湖っていうと、まあ、透明だったりとか、ちょっと太陽の光は反射して、うん、薄いブルーっていうイメージがあると思うんですけど、
はい。
はい。
ね、なんていうのかな。本当に透明じゃない水色。
あ、濃い水色っていうか。
濃い、うん、本当に、透明に見えない水色がベターって塗ってあるような
色なんですよ。あ、絵の具で塗ったような。
そう。で、それは、独特の氷河の、氷河によって削られた、まあ、砂とかそういう土が入って、で、それが太陽に反射されて、独特の青さを出してるんですけど、多分写真とか検索していただくと見られると思うんですけど、本当にベトーっていうブルーの湖を見てきました。
そうですか。
はい。結構本当に氷河とか好きで、いろいろまあ今回も行くにあたっていろいろ調べていったし、帰ってきた後もいくつか調べたりしたんで、まあ気力があればそこら辺の特集をやろうかなーなんてちょこっと思っては
氷河と地形
いるんですけど、
はい、じゃあ気長に待ちましょう。
わかりません。はい、
わかりました。
そんな感じでした。
氷河女子ですね。
旅行に行ったってことはお土産があったりするんですか？
カナダのトランプを買ってきました。
はい。あ、もしかして本当に、あれですか、はい、リスナープレゼントできるお土産がある。
あ、そうですよ、そうですよ。私がリスナーのこと、リスナーさんのことを考えない日があるでしょうか？いや、ない。
わかりました。じゃあ、
ということで。
反応を使ってまで。
カナディアンロッキーの、そうですね、地形、まあ、いろんな地形とかを図柄にしたトランプ。と、うん、あと、まあ、今回は季節ではないので、直接見てるわけではないんですけど、一帯エリアでオーロラが見れるみたいなので、そのオーロラの絵はがきも買ってきましたので、後で和田さんが応募方法と説明してくれると思いますので、
じゃあ、それは番組の最後で。
はい。プレゼントしたいと思います。
わかりました。
ので、ぜひ最後まで聞いてください。
は
い、
で、今日は、
はい。
お便り紹介の回なので、
はい。
本編では、皆さんからいただいたお便りの紹介をしていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
ということで今日は、6月にいただいたメールのご紹介をしていきたいと思います。
はい、
では、まずはいただいた皆さんのお名前の紹介を、香織さんの方からお願いします。
はい、6月にメールをいただいた方はさつきさん、ぶつくささん、ガンダマンさん、ダラスのおじさんさん、コバケンさん、ダムマスターさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で今回もちょっとね、はい、全部読んでると時間がないので、
はい、
ちょっとかいつまんだり割愛したりして、うん、なんつうかご紹介したいと思います。
はい、
それでは1通目の、メールお願いします。
はい、さつきさんからいただきました。この頃は梅雨で自転車通勤には辛い季節です。この間水族館へ行ったのですが、そこでたくさんのクラゲを見ました。クラゲってたくさんの種類があるのですね。その中の一つで足、触手がとても長いものが水槽の中で穏やかな水流に身を任せているように浮遊していました。そこでびっくり、その足、触手同士があまりに長くて多いから絡まってるではありませんか。これ解くの大変だなぁと思うのと、あまりに繊細すぎて解くまでに切れてしまうのではないかと思ってしまいました。そこで質問なのですが、あの足、触手は絡まっていても生きて上で問題ないのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
クラ
ゲ流行ってるというか、流行ってたというか、よくなんかね、癒されるっていう感じで出ますよね。
うん、都会の OL さんの部屋にありそうなイメージが。
え
クラゲの水槽ね。
飼ってる人もいるんですか。
飼ってる人いますよ。
ええ、
あの人工クラゲっていう、あのおもちゃみたいなやつのもあるんですけど、本物のクラゲ飼ってる方もいらっしゃって、うんうん、まあ、クラゲって言ってもね、お家で飼うやつはちっちゃいやつね。
ああ、まあまあ大きいなのからちっちゃいやつからいますけどね。へえ、なんか飼うの大変そうというか、生態が不思議そうなんですけど、飼えるんだ。
今回ちょっとだけ調べたら、クラゲの寿命は半年から1年ぐらい。
そんなもんなんですか。
うん、
うん、
で、死んじゃうと、水の中に分解して溶けちゃう。で、足とか触手みたいなものは切れることもあって、再生して出てくるみたいな感じ。ある程度。
じゃあ切れちゃうっていうのは、普通にあることなんですか。
あるみたいですよ。
頻繁ではないみたいですけどね。でも絡まっちゃったりするみたいですよ。
水槽みたいなところのが多分絡みやすいとは思うんですけど、
あ、まあまあそりゃそうですけど、でも絡まるんだ、あれ痛いのかな。
自分では痛くないんじゃないですかね。
例えば自分の足同士が絡まってるならまあいいとしましょう。
はい、
隣のクラゲと絡まったらどうなるんですか。
どっちかが切れるんじゃないですかね。またはあの
一緒に
死ぬまで一緒かもしれない。
やだ、
うん、やだって。
あれでも大抵はほどけちゃうみたいですよ。
ほどけるんですか。
自然に割とあのヌルヌルしてるし柔らかいので、
あ、ヌルヌルしてるんですか。
片結びにはなかなかならないみたいです。うんうん、はい、
でもなんか糸とかも別に結んでるわけじゃないのに結ばれちゃうじゃないですか。
ね、不思議ですよね。
はい、ねえ、クラゲの足だって絶対勝手に結ばれますよね。
っていうのもいるんじゃないかと思いますけど。
糸はヌルヌルしてないじゃないですか。
でもあんなふわふわしてるじゃないですか。
でも割と自然に溶けてほしいですよ。
へえ、まあなんかほとんど水っぽいから、まあ、ちぎれたらちぎれたで確かにそのまんま溶けちゃいそうな雰囲気はありますけどね。
はい、
へえ、本当に結ばれちゃうんだ。結ばれてしかも切れちゃうんだ。
まあまあ、たまにはその絡まることもあるみたいで、その中でもある程度ほどけるけど、
うん、
切れちゃうこともある、
うん、で切れても別に大丈夫、
とりあえず死なないんですけど、あの餌というかを、捕まえるのが少し効率が落ちるぐらいで。
あれを使って餌取るんですか。
直接使うというよりは、もともとプランクトンみたいなものを食べてるんで、
うん、
あれを使ってこう集めてるわけではないんですけれども、
うん、
波に揺られて どっかに引っかかってみたいなところで、使われているので、はい、
毒性の強いクラゲとかは あれで魚絡め取って、
うん、絡め取る、
取って、はい、
ちょっと栄養
つくんですね。
へえ、クラゲの触手って何本とか決まってるんですか？
は
い、いや、種類によって変わってくると思います。
ね、タコは8本、イカは10本、クラゲは1000本とか。
1000本はないと思いますけど、なんか、フラフラしてますよね。
なんか、わしゃーっとある。あ、でもそうか、わしゃーっとあるやつもいれば、なんか、
ピュッピュッピュッって足っぽいのもいるし。
そうですよね、なんだろう、傘の周りについてるフリンジみたいな感じの飾りののもいるし、なんかすごい種類本当にいますよね。
いますね。
そうか、物によって全然わしゃーっていうのは違うのか。
大きさもね、形も、たくさんあるので、
うん、
一番大きいのはね、越前クラゲみたいなやつは発電所の給水管に詰まって大変とか、 あとは魚がいなくなっちゃうとかって話してますよね。
なんか
あれ、直径2メートルぐらいあるらしいんですよ。
うわ、時々ニュースになりますよね。
そうそうそう、
ええ、
なんか大量発生したとか言って。
なので各種ありますので、いろいろ生態も違うようだというところで調べきれてはないんですけれども、とりあえずそんな感じでございます。
はい、
はい、では次のメールの紹介をお願いします。
はい、うつくささんからいただきました。いきなり本題です。しかも結論です。強力な磁石で砂鉄を取ることはできませんといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、何回か前からの宿題でですね
あれ結構吉田さんこれ頑張ってますよね。
そうなんですよ。強い磁石で弱い磁石のについた砂鉄が取れるかどうか、
うん、
で磁石何個か100円ショップとかで買いまして
はい、
やったんですけど、
はい、
結構ね、弱い磁石だと、
うん、
まあまあ取れましたと言っても 100% ではなくて、
うん、
9割ぐらいは取れたかな。
おお。
で、それを繰り返すと、うん、ある程度取れる感じがしましたが、うん、今回ぶつくささんからいただいた通り、
はい、
強い方が全部引っ張っていっちゃうんではなくて、
うん、
両方、弱い方の磁石だったり、
うん、
相手が鉄であっても、うん、磁石でその鉄が、一時的に磁石っぽくなってるんで、
うん、
綱引きをするっていうよりも、磁界って言って、
うん、こう
磁力の線みたいなものがこう、鉄と強い磁石の間に渡っていて、うん、そこに砂鉄がね、並ぶ感じになるんですね、
うん、
なので、ズルズルズルって引っ張ってた時に鉄とか弱い磁石の方に少しだけ、残っちゃうっていうのはあります。これね、実は、磁石がなんで鉄にくっつくかっていうところから説明をしたりとかですね、磁力線と透磁率みたいな説明をするといろいろあるんですけど、うまく説明ができてないんですが、まあまあ、そんなことがありまして、磁石、強い磁石で弱い磁石のものを一気にバーンって取るのは難しそうだけど、8割とか9割は、もぎ取れるので、何回か繰り返すと、随分綺麗にはなるかなっていう感じです。
まあ、やっぱり、使う前にビニール袋に入れるのか、もしくは、なんだっけ、ボンドでコーティングだっけ？
ああ、使った後も紅葉ボンドで。
っていう話もしていたし。
っていう方を試した方が、よりいいのかな、
はい。そんな感じがします。私も、いろいろビニール袋やら、ラップとかを工夫してやりました。
うん、いろいろ本当にチャレンジしてましたよね。
はい。
いろんなグッズも買って面白そうでした。
ということで、
はい。
ぶつくささん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールの紹介お願いします。
はい。ダラスのおじさんからいただきました。皆さん、こんにちは。今日はニューヨークのおじさんです。先日ニューヨークに試用で行ってきました。面白いものを発見しました。テスラが亡くなったホテルを発見。交流電流を作ったというか、研究した人物です。ちなみに直流はエジソン。この二人、一時期同じ研究所で働いていたとか。現在、電力会社から供給されているのは交流ですので、テスラはすごい人ですね。交流、直流、それぞれ良いところがあると思いますが、なぜほとんど交流なんですか？といただきました。
ありがとうございます。
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 あれ前回は、どこのおじさんでしたっけ？
ハワイ。
元々がダラスのおじさんが、はい、ハワイのおじさんになって、ニューヨークのおじさんになったんですね。
はい、テキサス州、ハワイ州、ニューヨーク州と。
おー、すごいですね。
縦横無尽でございますね。
じゃあ次を楽しみにしてましょう。
で、話を質問に戻すとですね。
はい、はい、はい。
交流と直流っていうのがありまして、
はい、
お家に来ている電気は発電所から来てるんですけど、
はい、
これは皆さんのお家には交流って言って、
はい、
小学校の実験だと乾電池と豆電球で実験しますよね。
あ、
電気がつきますとか、はい、並列つなぎとか直列つなぎ、
それ、それは交流じゃなくて直列並列じゃないんですか？
そうそうそう、それは直列並列で、
はい、
電池は直流って言ってプラスがあってマイナスがあって、いつもプラスはプラス、マイナスはマイナスなんですね。で、電気の流れる方向は、あ、そう、一方通行。
はいはいはい、はい、
なんですけど、交流っていうのは、うん、電気の流れる方向が、ある時間帯こっち向き、ある時間帯反対向き。
でじゃあ電気が流れたり戻ってきたり流れたり戻ってきたりってことですか？
そうですそうです、
うんうん、それで電気流れるんですか？
流れますよ、っていうか流れてきてますよ。
え、流れる時間が7に対して戻る時間が3とか、そういう時間の差とか、
大きくなってプラス側に大きくなって少しずつ小さくなって、今度マイナス側に大きくなってまた小さくなってっていうのを繰り返すんですね。で、関東だと 50Hz って言って大きくなって小さくなって、反対側に大きくなって小さくなってっていうのが1秒間に50回、関西だとそれが60回、
うんうん、
で交流っていうのはその行ったり来たりがある電気で、直流っていうのは一方通行、
うん、
でそのさっきエジソンとテスラっていう2人の人が出てきたんですけど、
はい、一番最初にエジソン聞いたことありますよね。
あ、そうそうそう、一番最初にこう電気をこうなんていうかな、送電、要はみんなの家庭に配ったり街灯をつけたりしたのはエジソンで、
うんうんうん、
その時には直流っていうのを使っていました。
おう、あ、え、じゃあ一番初めに使われたというか家庭で使ったのは直流なんですね。
そうですね、1880年代、
うん、
でそれに対して、うん、テスラさんはエジソンの部下だったんですけど、うん、交流の方がいいですよって言ったんだけど、エジソンはいやいや直流の方がいいに決まってるじゃないかって言って仲違いというかですね、
うんうん、
意見が違って、テスラは結局違う会社に行って交流の発電設備とか送電設備、あとは、うん、モーターとかもね考えて、
うん、
交流の方の送配電、うん、送電と配電みたいなのをやるようになりましたという歴史があります。
え、なん、結局はでも交流の方がじゃあ直流よりもいいんですか？
今は交流がメジャーなのは何でかっていうと、
うん、
電気って直流で送っているとだんだんこう電線でね電気が使われてしまって、
うん、
遠くまで運ぶと、電圧が下がってしまう。
あ、まあ、なんかロスみたいのが生じるわけですね。
でエジソンがこうニューヨークで電気を配り始めた時にも、うん、夕方みんなが電気を一斉につけると、遠くのところで暗くなっちゃうっていうのが起きました。
おお、もうそんなに大きなエリアじゃないところでも減弱効果みたいなものが明らかに出ちゃう。
送れなかったのね。
お、
一番最初は、
はい、
発電所から 1.6 キロのところまでしか送れなかったみたいですね。1マイルという言いますか。
お、うん、
そうするとあちこちに発電所作んなきゃいけなくなっちゃうわけですよ、
うんうんうん、
あ、そうか、発電所からが2キロも届いてないわけですね。1
マイル、
うん、
でなんでアメリカだけその単位違うんですかね。
それはまた別な時に。では
い、
で交流だとロスが少なく送れるっていうのがあって、なんでかっていうと、あの電圧っていうのと電流っていうのがあって、
はい、
電圧の変換が簡単にできるんですね。皆さんのお家に来ている電気って、大体 100V と言われてるんですけど、
うん、
電柱の上に来てるのは、もう少し高くて、300V だったり、皆さんの家に来てるのの一番高いのは6000ぐらいまであるのかな。
街中の電線柱は6600ボルトですね。
そうですね、6600ボルトが、流れているんですけど、
うん、
電圧を上げてあげると100から6600にすると、
う
同じエネルギーを運ぶのに電流が少なくて済むっていう特徴があるんですね。これなんでかっていう話は、長くなるのでここでは省略します。
お
で電気が途中でロスっちゃうって話さっきしたじゃないですか。だんだん、
はいはいはい、
電線で消費されちゃう、
うん、
それは電流っていう方に効いてくるのね。
あ、なるほど。電流が大きければ大きいほど、うん、ロスも大きくなっちゃう。
そう、なので、うん、電流を小さくして電圧を上げるっていう工夫をすると、
うん、
遠くまで電気を送っても、
うん、
電圧が下がらないというか電線で使われてしまう電気の、うんうんうん、エネルギーが少なくて済むので遠くまで送れる、
うん、
それに比べて直流は高い電圧で送ることはできるんだけど、
うん、
例えば6000ボルトの直流を100ボルトの直流に変えるのは結構大変なんですね。で今日本でも他の国でもそうなんですけど、電柱のようにトランスっていう、中に線がぐるぐるぐるって巻いてあるやつが置いてあるんですけど、それで電圧と電流の変換ができるっていうのが交流のいいところ。要するに遠くまで送るのに向いています。
そうか、結局は、ロスを少なくしたいから、
うん、
電流をの値を小さくしたくって、で、その代わりに電圧を上げればいいわけですね。
で、こういうのと電圧と電流の変換が結構簡単にできる。
それが、直流よりも簡単にできるから、その遠くに運ぶには交流にして電圧を上げて電流を少なくすることによってロスを少なくしたっていう意味で交流の方がいいと。
そう、街中にというか、うん、多くのところに電気を配るには向いているんですけど、
うんうんうん、
で昔はっていうと変だな、電気って電灯っていう明かりに使われているのと、
はい
は
い、
あとはモーター動力に使われている2種類がだいたい多かったのね、
うん、
で、はい、モーターも交流用のモーターっていうのがあって、
うん、
まあ仕組みが簡単っていうのがあって、
うん、
直流用のモーターに比べて、
へ
ー、だったんだけど最近ね、うん、皆さんが使ってる電気ってモーターと電灯以外のものが増えてきてるのね。
うん、そうですね。
そうじゃないですか。皆さんスマートフォンはモーターでも電灯でもないじゃないですか。
いや、中でウィンウィンなんかが回ってるのとなんかすごく明るいですよ。物を探したりするときにこれ便利です。
なんですけど今皆さんが使っている電子機器っていうのはだいたい直流の5ボルトとか10ボルトとか中には2ボルトとかっていう直流で動く回路が入ってるのね。
へえ。
だから、電力会社では発電機で交流を作って電圧を上げてそれを遠くまで運んで電圧を下げて、
うん、
皆さんのコンセントからなんか AC アダプターと呼ばれる、
はいはいはい、
ほんのりあったかい四角いやつから、
うんうん、
あそこから出てくると直流になって電圧が下がって、うん、それを機械の中で使うとか。
あ、じゃあ実際にコンセントのところまでは交流が来てるんだけど、動かしてるものは直流だったり
っていうのが今は多いんで、皆さん壁に USB の口があったらいいなって思うことがないですか？
あります。
で、USB は直流の 5V だったりするんで、
うん、
今や、皆さんが使いたい電気は直流の方が増えてたりして。
それはその例えば、まあ、今話題に、出たのは電子機器だけど、
うん、
電子機器の場合は直流の方がいいわけですか？
そうです。
へえ。
そうなんです。っていうのがあって、
うん、
要は電子機器の中では、電圧があれば1、電圧がなければ0みたいなことをあちこちでやってるのね、
うん、
そうすると、うんうん、ありやなしやっていうのが時間的に変わらないように回路は作りたいわけですよ、
うん、
ああそうですね。
1か0か、
うん、そう1か0か、要はプラスになってるか0になってるかみたいなのは回路の中で決めたいんだけど、
うん、
交流の電気っていうのはハイプラス、ハイゼロ、ハイマイナスっていうのが、50回とか行ったり来たりするわけで、
うんうん、あ、じゃあもうデフォルトで変わっちゃってるからそれにマスクされちゃうというかは、まあ、計算すればできなくはないけど、
なのでそれを直接
ノイズが入っちゃうような感じ
っていう話と、もう一個は 100V みたいなやつをちっちゃい中で使うのは大変なんで結局電圧は下げたくてみたいなのをやってると、うん、AC アダプターとかで 12V とか 5V とか 3V とかに下げて使ってる、
うん、
なので、直流も使い方とか、あとは 直流のまま電圧変化ができる素子っていうのもだんだん、できてきているので、直流も見直されつつあります。
なるほど。
なるほど。
そうか、じゃあ、電子機器のように、0と1、電圧の0と1を使うのは直流の方がいいし、でも遠くに運ぶには交流の方がよくって、うんうん、それを AC アダプターの黒いところ、箱の部分で直してるわけなんですね。そうですね。
大きい電力を遠くまで運ぶのに交流が向いてたから、うん、今交流が使われてると。
なんかあまり意識したことがなかったけど AC アダプターってそういう意味なんですね。
そうです、 AC は交流って意味
で、
その AC は違う公共広告機構そっち
交流は言えましたね。
AC でそれを直流に直すので AC アダプターと呼ばれてるんですけどね。
あ、交流が AC。
そうです。
直流は
DC。
アメリカのバンドに ACDC っていますよね。
はい、紀元前は
BC。
紀元後は
AD。
あれ、あ、 D だった。チェ
ということでですね、
はい、
そんな交流と直流です。
はい、じゃあ皆さんどんどん交流していきましょう。
はい、はい、同じなんですよね、字的にはね、交流も。
そうそうそうそうね、
はい。ということで、
はい、
もう一個だけメールを読みましょう。
はい、
はい、はい、
ダムマスターさんからいただきました。さて、私が住むのは静岡の片田舎で、虫をよく見る季節となりました。ある日、家族とドライブをしていた時に、妻が車の中にタマムシ色の虫がいると叫んだので見てみたところ、まさにタマムシそのものでした。タマムシ寿司でタマムシは知っていたようですが、さてさて、日本古来から今に至るまで同じ名前で呼ばれている虫はどんなのがいるのでしょうか、とメールいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。玉虫寿司って、聖徳太子がどっかに収めた、なんか四角い箱でしたっけ？
なんか四角い箱で、
うん、
奈良飛鳥時代とかですよね。
うん。うん、
で、法隆寺かな？
お、そうか。聖徳太子といえば法隆寺だっけ？金が鳴るんだ。
金が鳴りますね。
ね。で、なんだっけ、その、箱の表側の装飾に、タマムシっていう羽の色が綺麗な昆虫の羽を貼り付けてあったやつですよね。
そう。で、装飾がしてあったんですけど、
うん。
まあまあ、それはね、結構剥がれてしまって、
うん。
少ししか残ってないみたいですけど、
うんうん、なんだっけ、タマムシって、ちょっと緑、パッと見緑っぽく見えるんだけど、ちょっと表面がテカテカしていて、虹色に輝く？
そうそう、虹色っぽくなってるやつね。う
ん、ですよね。
はい。
いう虫ですよね。そうそうそうそう、メタリックチックな。
で、昔の日本で、
はい。
呼ばれていて、今も同じ名前で呼ばれている虫というのをですね、
はい。
探すのはなかなか大変だったので、はい、ちょっと調べてみたら、はい、万葉集の頃に歌に詠まれている虫みたいなものは見つけることができたんですよね。
あ、そうか。昔って言っても、はい、なんとも言え、ね、いろんなもの文献があるから全ては分かんないけど、とりあえずまあ有名どころの万葉集、
うん、そうですね、万葉集に出てくるやつはとりあえず昔の呼び名で出てくるんじゃないかなと。
どんな虫が万葉集の中では登場するんですか？
万葉集に出てくるのは、
はい、
ホタルとか、
お、
あとはコオロギ、
うんうんうん、
あと蝶々が出てきそうで出てこなくて、
え、蝶々、テフテフですよね。
そうそうそう。で、ですね、蝶は歌の中には出てこないんだけど、
うん、
なんか歌の説明の中に出てくる。
あ、万葉集。
はい。
説明に。あとは、
トンボやセミ。
お
う、あと、クモ
も。クモ出てくるのに蝶出てこないんですか？
らしいです。
ええ
ー。あと、なんか、アリとかハエも。
カイコとか。
海はあるのかな？あと、カイコか。
アリ？ハエ？
カイコとか、蚊が出てきますね。
蚊？
蚊も、今の蚊と同じ蚊なのかわかんないんですけどね。
ね、なんだっけ。白黒の何蚊でしたっけ？
赤い家蚊ですか？それともヤマ蚊ですか？いや、わかんないです。で、正直、
うん、
ちょこちょこっと調べたぐらいだと、本当にこれが、昔の蚊とかハエとか、例えばコオロギ、本当に今のコオロギと同じかとかっていうのまでは調べられてなくて。
あ、名前としてはコオロギっていうのは出てはいるけど、うん、まあ、もしかしたら時代とともにちょっとその意味してるのが別の、
広くなったりね、狭くなったり変わったりと
か、そうですね、
あるかもしれない。
おー、なるほど。
まあ、多分ね、カイコはカイコなんじゃないかな。
あ、まあカイコはあんま変わんなさそうですね。
うん、あのシルクを作るものとして、うん、まあ、絹糸を出す虫として、うんうんうん、カイコはカイコなんじゃないかなと、
うんうんうん
うん、と思っております。
はい、
カイコは未だに皇居でもあの飼育されてますもんね。
ああ、
そうですね、
そうですね、時々なんか天皇陛下のその行事の中で、カイコのなんとかをしたっていうの聞きますね、うん、
はい、
うん、
なんか日本古来の緑色の糸を履くのかな、えなんていう珍しい種類もいるらしくて、
え、白じゃないんですか。
それも大事に、はい、日本古来のはね、眉がちっちゃくって緑色だったような気がします。
ちょっと黄緑色っぽい色がついてる感じかな。
あ、そうなんだ。へえー、なんかすごい白いっていうイメージがありましたけどね。
ね、シルクっていうとね。
うんうん。へえー。
という感じで、ちょっと、
はい、はい、
すべて調べきれてないんですけども、とりあえず万葉の昔からこんな虫がいましたというのを調べてみました。うんうん、
はい。
はい。というわけで、お便り紹介してきたんですが、
はい、
はい、
かおりさんのお土産なんですけど、
い
い、欲しいものが絵はがきとトランプかを書いてもらわなきゃいけなくて、あと締め切りを言わなきゃいけないんですよね。
締め切りはいつがいいですか。じゃあ
締め切りいつにしましょうかね。
締め切りは
1週間くらい、
番組がそうですね配信されてそのくらいですかね。
じゃあ7月16日の、
はい、16日木曜日ですね、
木曜日、
はい、
の朝10時24分まで、
はい、
10時24分、
はい、
何ですかそれ。
これがですね、新月のちょうど新月になる時間が7月16日の午前10時24分なので、
へえ、あ、面白い、
なるほど、
はい、旧暦だと1日なんですよね。旧暦の今月
中、昔はね、やっぱり新月満月に配信をしていた理科の名残ですね。
はい、なのでそんな感じでですね、締め切りにしようと思います。
はい、はい、そしたらじゃあ番組の最後でご紹介するメールアドレスの方に、うん、お土産希望っていうタイトルで送ってもらう感じかな。
あとぜひお土産希望だけじゃなくて、
うんうん、
番組の感想とかね、うん、質問とかもつけていただけると嬉しいなと思っております。
はい、
ぜひとも。
名前とかは、名前っていうか送付先はどうします。
送付先は書かないでください。当たった方にこちらから、送付先の方をご連絡、連絡いただくように問い合わせをするようにします。
はい
はい、
はい、
あの住所とか入っているとですね、
うん、
個人情報なので、メンバー内で共有するにもなかなか、大変なので。
あ、そっかそっか、
はい、ということで、送り先は書かないでください。
はい、
で、ぜひラジオネーム と、質問だったり、コメントだったり、
和田さんへの質問、はい、待ってます。まだまだ
という感じで、送っていただけると抽選で、トランプまたは絵はがき、オーロラの絵はがきをお送りします。
はい、
はい、
はい、では和田さん、
はい、
告知をお願いします。
お、今週も僕で行きますか。はい、わかりました、慌てふためいておりますが頑張ります。そんな理科の時間 B では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスは lika@0438.jp rika@0438.jp。 またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしていない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。さらにそんないプロジェクトの公式ブログ、そんないブログもこちらのページからお読みいただけます。またそんない理科の時間 B のページに飛んでいただきますと、右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。 こちらのアカウントはそんない P で検索してください。このチャンネルではそんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひこちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。
はい、ということで香里さん、
はい、
はい、
時差ボケは治りましたか？
日中は普通に起きてます。
はい、
夜も普通に寝ています。
あ、じゃあ大
丈夫。朝方3時ぐらいに目が覚めます。ブームって感じですね。
そうですね、あの、
はい、
時差ボケも人によるみたいですね。
そしてあとは戻ってきた時にどう寝たかとかにも、ね、随分関係するので。
なるほど、
はい、
もうちょっとで多分元に戻ります。
わかりました。ではこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
そんな理科の時間 B 第122回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。